おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷かなです。
江戸期の後半の方でありますけども、兵庫という港町で活躍した北前船の船頭さんでございますね。
はい。
高田屋嘉兵衛という人物を扱っております。この人物がいかなる運命にこの後巻き込まれていくかは、もう読んでらっしゃる方はご存知でしょうが、ここでは触れません。とにかく、彼の生きた世の中、江戸という時代を見つめております。柴田さんの書き方が上手なもんですから、うん、今でもね、こう、役に立つんですね。
はい。
その一つの中で、この貨幣を海へ追いやったふるさとでのいじめを割と柴さん事細かに書いてらっしゃるんですね、うん、この江戸時代にはいじめというのは海鮮問屋でもあるんですって、
はい、
海鮮問屋の番頭が過去に対する水夫たちに対する態度、それから今度船に乗っかると新入りの過去に対するベテランの過去水夫たちのこれいじめ、
うん、
だからこの後でありますけど松前藩によるアイヌの人たちへのいじめ、これはもう本当に過酷だったみたいですよ、かなさん、
はい、
ねえ、そういういじめ差別、そういうものを司馬さんはこの物語を書きつつ紹介してらっしゃるんでありますね。でそれはあれなんですね、江戸期において人間の暮らしの仕方が農業生産、これに一本に絞られたもんですから、違う生き方をする人たちに対するその なんていうか違和感みたいなものがすごく強くあったわけですな、
はい、
もう江戸期ですと日本人の7割から8割は農業生産に携わって、そこからこぼれた人たちが商業とか流通を担うもんですから、
はい、
農業の人たちがものすごくその違う生き方をする人たちを軽蔑するんですな、そういうところにどうもそのいじめの本質があるのではないかなというふうに思います、
はい、
でこれ第2巻目だったかな、そういうそのいじめが残した心象、心のその作用としてとあるつぶやきを採取してらっしゃいます柴さんが、
はい、
それは漁業で生きてらっしゃる年老いた老人が舌打ちしながら農村の人たち、はい、農業で生きてる人たちを財って呼んだっていう、財、
財、
財の奴ら、財所の財でしょうね、つまり土地を持ってるわけですよ、
財ね、
うん、
あ、
でそれは漁師の人からすると、漁師の人たちは土地がないもんですから、
はい、
だからその農村部の人たちを財って呼んで、財のやつは全くって言いながら、漁村の人たちはその財、農村部の人たちから方からは何と呼ばれたかと、裏のやつら、
裏、
うん、裏、山水浦島の裏ですな、
はい、
こいつらは、固定資産を持ってないっていうことで、柴田さんはそういう、こう、暮らしっぷりの違いが、例えば、農業生産っていうのは、やっぱりこう、自然の循環に自分を委ねることじゃないですか。
はい、
春夏秋冬をね。
はい、
ですから、その関心事は、その、ほとんど人事に集中したっていう。人間についての、その関心。非常にこう、人間と人間との関係を見るっていうことが、財の人たちを、こう鋭くしたっていう、それがいじめに現れたんではないか、
はい、
で裏方は違う、裏方は海を相手にしているから、天候、風浪、潮流、そういう自然の動態、今それを見極めながら次どう変化していくか、次々に姿を変える自然に対して自分を対処させていくっていう、そういう生き方の鋭さを生んだのである。条件の見定めは農業と異なり、訓練と天分による、あくまでも自己の能力が頼りである。これが裏方、海で生きる人たちのね、そういうズレみたいな、暮らしっぷりのズレみたいなものがいじめを生んだのではないかというね、
はい、
それからささやかですが、こんなのがもう私にとってはたまらなく面白いんですな。これ淡路島で本当に見たらしいんですな、地になる風景を、
はい、
それは423ページに書いてありますが、一人の少年が兄貴分にくっついて小舟に乗ろうとしているのを岸壁から見た。兄貴分が船に飛び乗るとき、かき切るように威勢の良さで 手鼻を噛んだのだが、おかしかったのは即座に弟分の少年が小鼻に指を当てて同じ所作をしたということだった、
うん、
手鼻でチンってこう、ねお鼻を勢いで出しちゃった、少年たちは優れた能力を持つ兄貴分につきたがるのである。たまにおい沖へ連れてってやると言われると子犬のように喜んで船に乗る、あれで兄貴分を尊敬しているんですよと組合長さんが言った。そうかもしれない。相手に対して尊敬の姿勢を取るとき、相手の持っているものが水が上から流れるようにして少年の中に入るのかと思われた。それには相手の癖まで無意識に真似することになるのかもしれない。これ本当そうですね。
真似なんだな。
真似なんですよ。学ぶっていうのは、自分の好きな先輩が手鼻噛んでると手鼻の真似までするという、そういうモノマネまでして兄貴について行こうとしない限り、学習の扉は開かないのであります。明日もこの続き行きますぞ。